山千春のオンザレイディオ。皆様お元気でいらっしゃいますか。松山千春でございます。今日も北海道札幌の STB ラジオからお届けさせていただきます。いつものことですが FM ナックファイブ、そして北海道は STB ラジオは、これは11月13日生放送でお届けさせていただいております。各局さんはまあ約1週間近くね遅れて流れるわけでありますけどね。先週金曜日か、ああびっくりしましたね。元プロ野球選手村田兆治さんが火災で亡くなった、まあ東京は世田谷区の自宅2階で意識不明の状態で、本当に何が元でそういう火事になったのか、また村田さん、逃げる、まあ熟睡していたのかなあ、その辺がまだ分かってないところなんですけどね。いわゆるマサカリ投法なあ、もうあの人が投げるのはもう見てて楽しいもんな。あんな足の上げ方をしてな。俺本当にこの頃、プロ野球は当然な。まあ、中日ドラゴンズを応援したけど。ねえ。と言いながら、やっぱり巨人も気になるな、と思ったら、セリーグで、まあ、5位、6位という結果に終わってしまったけどな。この頃の連中はさ、構えただけで、あ、誰だってなかなかわからないんだよな。昔はさ、もうピッチングフォーム見ただけだな。お、これ村田さんじゃない。なあ、村田さんの投げ方っていうのはさ、まあ昔巨人にいた沢村なあ、あとスタルヒンなんかもどっちかったら足上げるってたかな。もうそれのもう極端な投げ方ですからね。あとはやっぱりノモのトルネード、まあトルネードは結構まあちょっと真似て投げたりするやつもねいたりしたけどね。アンダースローの山田久志、これはまたアンダースローで、まあ、あの当時は、スピードガンやなんかなかったから、150以上は出たんだろうな。アンダースローで150以上出されると、さ、なかなか、打てないと思いますよ。あとは、もう真っ向から言ってたのが、江川。なあ、まあ、江川、同じ年だからな。俺はよく江川に言うんだけどね、お前高校の時が一番早かったろねえ、お前大学でお前手を抜いたろお前んで、お前プロに入ってきてなあ、高校の時のお前の球が一番いい球だったような気がするけどな、っていう話もしたりね。あと左だったら江夏さんだな。江夏さんはお前なんて、阪神にいた頃のね、江夏さんは、まあ、そんなスマートってほどでもなかったけど、もう、最後何回、広島にいた頃はもう、まあ、あれだな、グローブを腹の上に乗っける、みたいな感じのな、独特のフォームでな、本当にいい球を、投げてたからな。なんと言ってもあれだろ、オールスターでなあ、パリーグの打者を9人連続三振なあ、これをやり遂げた人だからな。で江川も頑張って8人連続三振で9人目なフライ カーブかなんか投げてな、フライになっちゃってね。なんでそこでお前ストレート投げないんだみたいなね。まあその辺が、まあ彼がドラフトされてから巨人に行くまでの、なあ、後ろめたさ、そういうものがね、カーブになってしまったのかなと思いますけどね。けど江川さんは、まあ阪神時代、早かったなあ。もうそれこそ、まあ160とは言わないけどさ、やっぱり右左でだいぶ見方違うからな。左で150以上ったらこれ本当に右の160キロぐらいのなイメージあるからな。なんせもう球に当たらないんだから。オールスターでな、9人連続三振の時、最後はもうバントにしような、バントもできなかったってぐらいだからな。そうやって考えたらね、村田さん、ああ、迷宮界入るぐらいの素晴らしいピッチャーだったんですけどね。一人で亡くなっていったっていうのがね、もうすごい、なんか感じるものがあるな。確かにあの人は、まあ、ロッテで投げててっても、本当に一人だったな。マウンドで一人。もちろんあれよ。ねえ。まあ、キャッチャー、内野外野、なあ、の選手たちを守ってくれてる、っていうね、気持ちは当然あったんだろうけど、何せとも投げてることが、もう素晴らしい。なかなかそういうピッチャー、この頃いないべや。佐々木朗希は、本当に素晴らしいと思ってんだ。ところがさ、まあこれお礼だけかもしれないけどな、オーラを感じないんだよ。あいつ結構でかいんだよな、身長もあるんだよな。なのにね、威圧感が感じられないんだよな。あれだけの球を持っててだぞ。しかもお前、日本代表としてね、まあ、ボールがちょっとな、なあれ、まあ、国際、なあ、日本のボールじゃなくて、国際用のボールだからな、ちょっと滑ったり、いろいろあったかもしれないけど、そのフォークばっかり投げちゃいかんよな。お前はフォークシンガーじゃないんだから。ねえ、しっかりとお前、ストレートを投げなさい。っていうね、気持ちでいっぱいになってしまうけどね。まあ、お話のついでにですね、私今、札幌ですからね、なんといっても、まあ、九州、ね、久留米と福岡のね、コンサートを無事終えましてね、この後飯能市と東京、ね、伺うわけでありますが、みんなも、ひょっとしたらニュースで聞いてたかもしれないけど、日ハム、なあ、北広島市に建設中の新球場、エスコンフィールド北海道が、公認野球規則に定める規定を満たしていないと指摘を受けた問題について、現在、球団内で対応を協議しています、とコメントした。これはね、要は、まあ、ホームベースから、ねえ、後ろの観客席までな、60フィート、18.288 メートル。まあこれフィートで換算するからな、18.288 メートル。なあ、これ、メジャーリーグは60フィート、ね、その、まあ、いわゆるベースから、なあ、その裏にあたる観客席までは、60フィートが好ましい。なあ、それだけの距離があると好ましいなあっていう、書き方してるんですよ。ところがそれが、日本の なあ、いわゆる公認野球規則には、60フィート以上、というふうに解釈してしまったんだ。実はこれメジャーリーグでも、いくつもの球場が60フィート以内、っていう球場もいくつもあって、果たして、なあ、まあ、日ハムは15メートルしかないんで、3メーターで、3メーター28センチ8ミリ。これを、どう補うのか。また、いや、これ60フィート以内が望ましいんだから、15でも構わないんじゃないだろうか。だって考えてみたら、各球場、なあ、いわゆるフェンス、なあ、いわゆるホームランになるフェンスまでの距離が100メーターあったり、110メーターあったり、90メーターだったり、なあ、センター方向だったら120メーター以上あったり。これ結構いい加減だもんな。まあそれ、作り方によってね、そういう風になってしまうんだけどね。だから今回はね、ぜひとも、まあ、公式野球規則にね、まあ定める現状って言うんだけど、あくまでも60フィート以内が望ましいっていうね、解釈をしてもらえばね、ありがたいなと思うんだよな。あとは、札幌冬季オリンピック・パラリンピック。なあ、開催経費が、なあ、今まで計算してきたより、170億円超えて、最大3170億円に、まあ、なるんじゃないかって札幌市が公表したんだけど、まあ今このラジオを聞いてくれてるね、札幌市民。まあ札幌オリンピックってぐらいのもんだからな、まずは札幌市民だよな。で、我々、足場町民はさ、札幌市民ではないから、北海道民ではあるけどな。道民から言わせてもらうとね、しなくていい。札幌オリンピック、な、冬季、しなくていい。これが夏季。夏のオリンピックをやるんだったら、もうみんな、おう、やろうやろう、と思います。ところが、まあ、東京オリンピックは、もう一回やってるし、で、もう一回やったからといって、あの当時のような、そのみんなの気持ちが、モチベーションが高いかったら、さして高くないんだよな。札幌市長のモチベーション高いんだ。まあ、市長高いんだけどな、我々一般道民はね、さして、それとよ、ここへ来てやっぱり、オリンピック、パラリンピック、なあ、夏も冬も、種目が多すぎて、何が何だかわかんない。なあ、誰々さんが、十何歳で金メダルを取りました。なんていう種目よ、みたいなね。もう、なんて、金メダル、メダルの乱発、みたいな状態になってるからね。もう一度その、まあ、オリンピック、ね、平和の祭典っていうことを考えてね、ぜひとも、まあ、開いてもらいたいなと思いますが、この勢いで札幌の冬季オリンピックは、俺は、なしだな、と思いますよ。もちろんこれ個人的な意見ですからね。ひょっとしたら甘いね。これ北海道 STB はね、やれやれやれってな、思ってるかもしれませんけどね。松江町ある個人としてはね、ちょっとどうかなと思いますね。さて、11月13日なんですけど、なんと、私の友達であります、伊勢正蔵。まあ、正やんが誕生日。ということでね、いやー、翔やん、聞いてたら、おめでとう。ねえ、71歳になるんだって?まあ、まあ俺よりもね、ちょっと、年上 ですけどね、いつまでもかっこいいショーヤンでいてもらいたいなぁと思ってますよ。まあかぐや姫というグループがあって、そっから別れて風というグループを作ってこの曲を発表しました。風、海岸通り。
私への思いやりだったのでしょうか。別れのテープは切れるものだとなぜ気づかなかったのでしょうか。港に沈む夕日が出ても綺麗ですね。教えられた海岸通り、あなたの言う通り妹のままでいた方がよかったかもしれない。あなたがいつかこの街離れてしまう優しい腕の中で聞きたくはなかった。
千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑犬と広翔の提供でお送りします。
健康のために大切なこと、いい食生活、いい運動、 いい休養。私たち朝日旅券はいい生活習慣が未来の健康をつくると考えます。そのために便利さや効率の良さを求めることなく、不便だけど大切なこと、非効率だけど大切なことを愚直に守り続けたいと思います。いい青汁のために、素材にも栽培や製造の方法にも味にも妥協しない不器用な会社が25年間変わらずに作ってきた青汁、それが緑光青汁です。いい青汁を飲もう。
広商の明太子作りは港から始まります。北海道で水揚げされたスケトウダラの原卵から厳しい選別を繰り返し、商品になるのはおよそ1割。希少な国産原卵にこだわり続けるのは、お届けしたい美味しさが素材の質にかかっているから。口に入れた時の豊かな風味、しっかりとした粒立ち、北海道産の卵しか使わない、それは私たちの揺るぎないこだわりです。博多からし明太子広商、ご注文はウェブで。松山ちゃんのオンダレディオ。
さて、こんなメールをいただきました。熊本は純也、こんばんは千葉さん。今回は熊本開催がなかったので、久留米、シティプラザザグランドホールのツアーに参加させていただきました。コンサートの余韻がまだ残っているうちにと思いメールしています。相変わらずのトークに笑わせてもらったり考えさせられたりと、千葉さんのコンサートは本当に毎回楽しい時間です。熊本から来てくれたか。だわな。久留米は福岡県でもずっとこう、まあ南の方ですからね。福岡県内第3人口的な福岡、北九州、そして久留米と来るわけだからな。北海道でよ、札幌の次行ったら旭川だべ。旭川の次って函館来るのか。なあ。そうやって考えたら、まあ俺が生まれた頃とですよ、だいぶ変わってきてるなと思うのは、釧路がな、昔大きかったのにな。あと小樽。なあ。妊娠が取れなくなるとな。あと釧路はやっぱりさあな、パルプ関係、石炭関係、もうそっち系がなあ。そうやって考えな、お前、もう夕張とかアシベスとかな、あの辺なんかお前、それこそもう10万人近いなあ人口があったのが、いきなりお前1万なんぼだとかな。これあれだよな、九州の人もわかるよな。炭鉱を持ってた町はな、もう本当に勢いがある時にはね、もう10万人行くんじゃないかみたいなね。それが今や本当に2、3万なあ。で止まってればまだいい方でな。そうやって考えたらなあ、残念ちゃ残念だけどね。まあ翔やんが誕生日ということなんで、2011年東日本まあ大震災、なんか東日本大震災が起きて、次の年から我々は復興コンサートね、まあ翔やんとまあいろんなメンバー呼んでね、やったんだけど、その時に翔やんが由紀さおりさんと、その、一緒に歌ってみたい。ああ、じゃあ、ゆきさん、来てもらえるかなみたいな感じで、来てもらったんだよ。ほんで、やっぱ、ゆきさんは、もう、とてつもなく綺麗な、お声でした。ねえ。いや、お肌も、綺麗でした。 ゆきさおりさんも11月13日生まれよ。まあ、奇遇っちゃ奇遇なのかもしれないけどな。この11月13日ってやたらと芸能人多いんだよ。ほんといな、かけようと思ったらな、番組一週二週では続かない。ねえ。ゆきさおり、手紙。
あなたやあなたの大切な人の元気のために、体に取り入れるものに妥協したくありません。いい素材を選ぶ、いい環境で育てる、これからも青汁専門会社として全力を尽くします。あなたやあなたの大切な人がいつまでも輝いていられるために、朝日緑圏の緑光青汁は003-003で検索。元テニスプレーヤーの杉山愛さん、
まずほんと一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。
朝日緑圏の緑光青汁は003-003で検索。
しっかりとした粒立ちと豊かな風味、シンプルだからこそ素材製法に正直でありたい。北海道で水揚げされた国産の卵だけを使い、手返しと呼ばれる昔ながらの製法で丁寧に塩漬けしたたらこを特製ダレで熟成させること168時間。張り、粒立ち、旨味、博多からし明太子広翔。ご注文はウェブで。
さて、 このメールは山口県のヒロ君からです。千葉さんこんばんは。自分へのご褒美に半休を取って山口から久留米へ行ってきました。3年ぶりに新幹線に乗り、初めての久留米です。ちょっと早くに着いたんで、早速久留米ラーメンを食べました。これがとっても美味しくて感激。千春さんは食べましたか？あ、俺も食う楽屋で食ってたよな。ねえ、まあレベル的にはねえ高い方のラーメンだと思うけどね。なんて言っても私の場合はその新潟のなあ出前のラーメンがな、あれがなくなっちゃったんだよな。あーもうね、残念って言えばね、残念だけどな。まあコンサートでね、そういうまあ思い出作りというかね、うん、なかなかだなと思いますけどね。はあ、そういえば本当に山口県も、うん、しばらく行ってないわな。やっぱり行かなきゃならんわな。まあ来春、まあうちのマネージャーの井上がどんなスケジュールを切ってるか、私はまだ何も聞かされておりませんが。だってそうだべや、こっちは毎日毎日お前コンサートやってさあ、なあこの後反応ねえ、埼玉県は飯能市だね。ほんで東京国際フォーラムで大垣、なあ岐阜県は大垣ですよ。で名古屋やって、新城、なあ地域文化広場だからな。ああ新城久しぶりだしね。そして30日がこれ広島文化学園 HBG ホールなあ。で12月に入って2日が倉敷市民会館なあ。あの会館で食うまあラーメンとかなあいろいろあんだけど、俺はこの倉敷市民会館が好きなんだ。なぜかしら すごいあのボロいんですよ。ボロいんで、で楽屋としては2階だよな。で、まあ窓を開けて、そうするとそよ風が入ってきたら、なんかすごく落ち着くんだよ。なあ、好きな会館。別に嫌いな会館って別にないんですけど、心地よい会館であることは間違いない。今回の久留米な、新しくできた、これはまた、立派でした。なんせ、1、2、3、4、5階まであって、あと横にもう席があって、あの、奥行きはそんなにないんだ。なぜ5階まで作ってるからな。ただね、やっててね、あ、ここ、これギター一本で、もし歌えたら、かえってよく聞こえるんじゃないかな。あ、みたいな。自分がふと思っただけよ。ねえ。玄ちゃん、変なこと考えなくていいからね。ねえ。メンバーにはメンバーの生活があるんだから。お願いしますよ。ねえ。私だって、その、ギター一本でね、やれる快感とやれない快感がいろいろあるんですから。ねえ。11月13日、誕生日の方がとても多い芸能界でありますが、6年前に解散しましたスマップ。スマップの、木村拓哉。なあ、木村拓哉がこれまた誕生日で、50歳。まあ我々の世界では芸獣。なあ、キムタク芸獣か。まあ、うまく年を取ってってんじゃないか。無理に若い役やったり、なあ、老けた役やることもなく。ああいう年の取り方って、まあいいんじゃないかなと思うな。ところがさ、あの昭和の歌謡曲とかさ、アイドルとかさ、この頃そういう番組あるべや。もう勘弁してくださいみたいな。なんとかならなかったのか、その化粧は。みたいなね。 そういうのいっぱい出てくるね。あれ見るためにね、本当はもうテレビに出なくてよかった。つくづくね、そんな風に思います。まあ、6年前に解散してしまいましたけど、スマップ、セロリ。
来た環境が違うから好き嫌いは否めない。夏がダメだったりセロリが好きだったりするので、ましてや男と女だからすれ違いはしょうがない。妥協をしてみたり多くを求めたりなっちゃうね。何がきっかけでどんなタイミングで二人は出会ったんだろう。やるせない時とか心もとない夜、できるだけ一緒にいたいのさ。見てみるよ、やれるだけ頑張ってみてよ。少しだけなんだかんだ言っても、つまりは単純に君のこと好きなのさ。どこ吹く他人だから、価値観は否めない。流行りが好きだったりその割り子風なとこあったりするのね。性格を曲げてまで気持ちを抑えてまで付き合うことないけど、持ちきらない素敵な時間にできるだけ一緒にいたいのさ。頑張ってみるよ、やれるだけ頑張ってみてよ。少しだけなんだかんだ言っても、つまりは単純に君のこと好きなのさ。
あなたやあなたの大切な人の元気のために、体に取り入れるものに妥協したくありません。いい素材を選ぶ、その素材をいい環境で育てる。製法の過程からあなたの手元に届くその時まで、一つ一つの段階でいいと思えることは全てある。そう、少し無理をしてでもやってみる。 そんな思いで青汁を作り続けて25年、朝日緑軒はこれからも青汁専門会社として全力を尽くしたい。あなたやあなたの大切な人がいつまでも輝いていられるために、いい青汁作りを目指します。朝日緑軒の緑光青汁です。元テニスプレーヤーの杉山愛さん、
まずほんと一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。
朝日緑軒の緑光青汁は003-003で検索。
松山千春のオンザレディオ。
しかし政治の世界では不運急を告げるというかね、まあ3週間足らずの間にね、まあ岸田内閣の経済再生担当大臣山際なあ大臣辞任、そしてまあそれ死刑のハンコを押す時だけがトップニュースになあ地味な役割ですとか発言した話法務大臣、まあ、更迭したっていうことなんですけど、まあ岸田さん、まあ、聞く力は持ってるっていうのはよくわかるんですけどね、やっぱりその仲良しで、まあ手元に置いとったら、楽しく仕事ができそうだなって人を大臣にするんではなくて、やっぱりその担当担当において能力のある人、ねえ、それもその、まあ、衆議院なら5回6回当選してきた人とかね、そういうの関係なく1回でもいいから、能力があったらその人をやっぱり大臣にしっかり、据えることなあ、それとやっぱり大臣になる前にまあ身体検査ねえ、それこそいろんなまあ宗教団体との深いつながりはないかとかね、それとか考え方にねえ、どうもその右寄りすぎるとかね、逆に左寄りすぎるなあ、まあもちろん右でも左であっても岸田さんがちゃんとまあ手綱しっかり握ってねやれればいいんだけど、その手綱を握った馬がですね、もう落馬に次ぐ落馬でな、もうちょっと残念ですよね。いや人材はいると思いますよ。だから我々が不幸なのは、それこそアメリカの中間選挙なぁ見てわかる通り、やっぱりはっきりとした二大政党制なあ、我々はこういう考え方、我々はこういう考え方なあ、本来これ小選挙区にしたのは二大政党制を進めるために始めたんだけど、どうやら思惑通りいかなくて、まあまあ俺は基本的に小選挙区って好きじゃないから、なぜかと言ったらいわゆる小さな政党が全部飲み込まれてしまうなあ、だから右か左かなあ、イエスはノーかの政治になってしまうから、俺はやっぱり中選挙区で、いろんな政党からいろんな人が出てきて、そしてまあ今のところその自民党一強、まあ自民公明連立政権なんだけど、いくつもの政党がね連立して政権を作るという形もあっていいと思うんだよな。自民党政権をただ批判してんじゃないんですよね。これやっぱり 我々の考えてることが一番近いのはどこだって言われたら、それは自民党なんだもん。なあ、やっぱり戦後いろいろあったけど、自民党の考え方が一番近かった。まあ、まあ古い話だけど、社会党ではどうも我々社会主義の国にはなりたくないな。なあ、それで民主党が政権を取った時もあった。しかしながら、政権がおぼつかなかった。せっかくみんな、なあ、自民党に代わる民主党、あの時は本当に期待したよな。いろんな意味で期待した。ところが、いざ中に入ってみたら、やっぱり、同じ政治家になっちゃってな。特に今回さ、話したんね。俺はその、死刑の犯行云々っていうね、くだりね、これ許せないですよ。とんでもないですよ。何考えてんだお前。何の大臣だか分かってんのか。ねえ。それと、法務大臣は、金と票にならない。これがもう、まあ、恥ずかしくて恥ずかしくてな。なんだやっぱりお前、政治家は金かよ。やっぱり金になんのか。ねえ。それとやっぱり票欲しい。これはわかる。なあ。けど票と金、名声、何もかも、すべて、大事になったら持てるんだ。っていう考え方は、やめた方が、いいんじゃないかなと、思いますね。そして、岸田総理には、まあ、帰ってきたらですね、ちゃんと、しっかりと説明。岸田総理自身がさ、山際さんや羽根さんの時にな、きっちりとして自分が説明責任を、って言っといてな、岸田さん総理としての任命責任とか云々に対してな、説明ないんだもん。なあ、それこそ、いや、申し訳ない。あいつそんな奴だと思わなかったんだ。とかね。なあ、もちろん、国会での答弁になるから、こんな話し方はしないだろうけど、けど、イギリスの議会なんか見たらよ、それに近いもんな。お前、それないんじゃないか。その考え方はなしだろ。みたいね。いや、あなたたちに言われたかないですよ。あなたたちこそ、どんな考え持ってるんですか？そうやってやりられるぐらいのね、まあ国会であってもらいたいな。確かに、その礼節をわきまえるということはもちろん大切なことですけど、論点、争点。なあ、今何を論議してんだ、言い争ってんだ、ってことを考えたらね、多少熱くなってね、なんでそんなバカなことが言えるんだ、ぐらいね、やり合うような、まあ、国会であったり各委員会でねやり合ってもらいたいなと思いますね。そうしないとね、与党も野党も伸びない。もう国会議員慣れしちゃって、もうバッチ慣れなあ。ほんでまたそれを国民もバッチ慣れしちゃってさ、バッチつけてたらお前なあ、それこそ電車にすんなり乗れるっていうな、なバカな詐欺みたいなことまで事件になってんだからな。まあ皆さんお互い気をつけましょう。
松山千春のオンザレディオ。
こだわりの青汁をご存知ですか？元プロテニスプレーヤーの杉山愛さんは、
引退してすぐに海外での解説の仕事とかやらせていただいてたんですけれども、その時に食生活が相当乱れて、特にお野菜が取れないんですよね。その時に私が選んだのは緑青汁だったんですよ。こんな美味しいのって体がこう喜ぶ感覚であったり、救われましたね。快調というか体の中がいいなって。特にこの緑子青汁のバランスの良さ、乳酸菌と食物繊維とオリゴ糖というこのゴールデンバランスですね、もう美味しいを超えて本当にいい青汁なんですよ。まず本当一杯でもいいので、一口でもいいので飲んでいただいたら分かると思います。
朝日緑圏の緑子青汁は 1箱に90袋入って税込み9980円です。詳しくは003-003で検索。
いい素材を選ぶ、いい環境で育てる、あなたやあなたの大切な人がいつまでも輝いていられるために、いい青汁作りを目指します。アサヒ緑軒の緑光青汁は003-003で検索。
こだわりの博多からし明太子、口に運ぶとふわっと広がる豊かな風味、舌の上でほどけるプチプチの粒立ち、大切な方への贈り物にもどうぞ。お取り寄せは博多からし明太子ひろしょうで検索ください。
松山千春オンザレディオ。この番組は緑光青汁の朝日緑軒とひろしょうの提供でお送りしました。
オンザレイディオ、
皆さんぜひともコロナ、そしてインフルエンザ気をつけてください。特に新型コロナ感染症の感染者数が増えて、特に北海道が増えてきているっていうのがね、心配なことですからね。やっぱり適度な運動も必要ですし、もちろん適度な労働、睡眠、食事、これら必要だと思います。自分はこの後埼玉県飯能、そして東京国際フォーラムとコンサートに行ってまいります。全然元気です。みんなよく、チャール大丈夫かとか言ってくれるんですけど、全然元気です。まして、ステージの上だったら、何があっても元気に歌ってますから、機会があったら、ぜひ、会場の方へ足を運んでいただければ、ありがたいなと思います。今回、そうね、いろんなとこ行くけど、頑張ろう。それでは最後の曲、松山千春、バカ野郎。
ズバブーンお車相談室、本日は埼玉県にお住まいの女性と電話がつながっています。もしもし。
もしもし、こちらに電話すれば車を高く売る方法を教えてもらえると聞いたもの。
お任せください。
あ、具体的にはどうすれば。
車を高く売るならズバブーン、よく聞いてくださいよ。車を高く売るならズバブーン、しつこいようですが車を高く売るならズバブーン。
すごい勢いですね。
はい、鬼のように、鬼のように高く売れます。
鬼のようにって、車を高く売るならズバブーン。
ズバブーン、そういうことです。
車売るならズバブーン。
一人一人の小さな気持ちが集まって大きな力に変わっていく。困った時はお互い様。
困った時はお互い様よ。赤い羽共同募金。
寝る前の一杯の後にも水を一杯飲むと良いでしょう。ウォーターワンが10時をお知らせします。